はい、
はいはい。
ということで
オカルトの種ですね、
オカルトの種あり
ましたけれども、
はい、まあ、はい、ちょっとした問題作とな
る可能性が高いかなと。本当それは勘違いされてるから、勘違いしないで。本当に
勘違いじゃないと思うけどね、う
ん、いやもうチャンスやから、一回しか来ないチャンスだから肉を食うっていうのは、ね、そういう気持ち持ってる人たくさんいると思うんですよ。
いやー、いる、
言わないだけで。
じゃあそれと同じ気持ち持ってる方いたら、そうそうそう、ツイッターの方に
喋られない、そういう人のために僕は代弁しただけですから。
え、じゃあ
代表や俺は。
あ、怖い怖い、
おい、
なんかもう本当に怖い。
食うぞ
引いてるわ超引いてるわ
マジで本当に、うん、まあね、塩焼きにして食うぞ。
はいはい、
仕事。
まあじゃあそれは後でやっていただくとしまして、今日はですね、はいはい、まあ、僕の方はちょっとね、相方が引く話したのでちょっとまともな勉強になるなっていうやつやろうかなと思ってるんですよ。なんでね、僕もだから久しぶりのコーナーになるんじゃないかな。いきます、
はい、
知らなきゃよかった雑学。はい
はい
はい、
確かにね、か懐かしいですね、
うん、もういつぶりだかも思い出せないくらいのっていうか、いつやったっけぐらいの話ですけどね。
キティちゃん以降じゃないかな、もしかしたら。
ああ、そうかね、
うん、
ちょっと自分でもね、企画を全然意図してないというか、そうですね、覚えてないし、その日の気分で、
うん、
企画のタイトル変えちゃうタイプなんで、
はいはい、
全く思い入れがないっていうね、話じゃない。
そういう男だから
、うん、そう、覚えてないんですけど、
まあまあまあ、
まあ多分相当久しぶりですよ。
相当前ですよ、マジで半年以上前じゃないですか、うん、
だよね、
うん、覚えてない。
最初にやった記憶があるかなぐらいの、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、まあね、この懐かしの古のコーナーはですね、
うん、
あれですね、
うん、
まあいわゆる雑学をこうね、うん、発表してる感じなんですけども、あんまりそれ知らなくてもよかったなというか、知ってちょっと価値観変わっちゃうなみたいなこととかね、ありますから、まあいい例で言うと、昔ね、コンビニ弁当を食うとちょっとやばいんじゃねえかみたいな話をして ね、まあ多くのコンビニに大打撃を与えたコーナーですけど、
あの後確かにコンビニで弁当見なくなりました、
ね、本当に陳列されなくなった、
陳列されなくなったんで、
まあ影響力それぐらいあるんでね、はいはいはい、ちょっと封印してたんですけども、
これから気をつけないとな。
今日はね、うん、ちょっと歴史上の、
はい、
まあ、人物というか、うん、まあそれこそ教科書に出るような、
うん、
まあ、有名な方をちょっと紹介したいなと思うんですけれども、うん、まあ、皆さんのそのイメージとちょっと変わってくるかもしれないというような感じで話そうかなと思っておりまして、うん、じゃあですね、今日、まあ、取り上げる、
うん、
人、
はいはい、
誰かというところですけども、じゃあちょっと、岸本の都市クイズから入ろうかな、
うん、あ、いいですね、都市クイズ、うん、
あるものを作った人です。
お、
蓄音機、
エジソン。
早い、さすが。
はい、
以上です。
え、バカな
、はい、今日は
バカな
エジソンのお話でございます。
クソ簡単な、
はい、あ、意外と賢いなと思ってね、
いや誰でも知ってますよそれ。
あ、本当に、うん、有名か。
有名ですよ。
電話機作ったとかね、はいはい、まあ、白熱電球とかいろいろありますけれども、
はいはい、
まあ、発明王って言われてた、
はいはい、そうそうそうそう、
エジソンね、
うん、
なんだっけ、99% がどうとか、
うん、
なんかありましたよね。
カレー粉とかさ、なんでしょ
うそうそうそう、 99% のカレー粉と 1% のミルクで美味しいカレーができるよみたいな話した人ですよ、うん、で
なんかすごい店舗でチェーンね、
そうそう、展開してた、
展開してたっていう人でしたっけ、うん、エジソン、
伝説のインド人の方なんですけど、
そうそうそうそう、なんかね、そうそう、
違いますよお前が言うから悪乗りしちゃうからね、もうちょっと、
はい、すいません、すいません、
まあ有名じゃないですか、はいはい、まあ、ね、いわゆる発明王と言われまして、うん、まあ電気系のね、系統の、うん、まあものを、
そうですね、たくさん
たくさん開発したということで、うん、
天才、
まあ言われております、
うん、はいはい、
トーマス・エジソン、
うん、
まあイメージやっぱりちょっと偉い人というか、まあ今のその生活に多大なる影響を与えて、ね、しかもこう、なんだろうな、 なんだっけ、さっき言ったように、その、ひらめき、
そうですね、
99% の努力と、はい、一発のひらめきが、まあ、きとかっていう、
はい、
まあ、ちょっと名言残したりとかっていうので、うん、結構いいイメージというか、かっこいい、うん、おじさん、
まあそうですね。
みたいなイメージ。
イメージありますよ、それは。
まあありますよね、なんとなく。
偉い方だなっていうような。う
ん、なんか、歌にもあるじゃん。ほら、なんか、エジソンは偉い人みたいな。ちびまる子ちゃんの歌で。
ああ、ありましたね。そんな常識ね。
そうそうな。うん、だから常識なんですよ。
常識ですよ、当たり前、
世界の
常
識ですよ。エジソンが偉い人っていうのは、常識なんですよ、うん。
世界の常識ですよ、それは。
うん、でもね、これ意外と、ちゃんとこのね、エジソンのことを知っていこうとすると、
うん、
あれ、これ、この人本当に常識なのかなっていう、うん、偉いっていうことはっていう、う
ん、その常識を崩そうとするんですか、うん、今回は、ま
あ、今回はなんかね、うん、エジソンに多大なる被害を与えようというコーナー、
うん、
そうですそんなことではないんですけども、
うん、
まあちょっとエジソンね、
はい、
まあ話をしていこうと思うんですけれども、うん、エジソンが、
うん、
まあ、ライバルとされてる人っていうのが、
うん、
結構何人かいるんですよ。
そうですね、
なんか知ってる人います？
ニコラ・テスラ？
あ、じゃあニコラ・テスラからいきましょうかね。
どうぞどうぞ。
うん、まあ、あの、ニコラ・テスラっていう、うん、これはまあ結構都市伝説界で逆に有名な人って感じだよね。
ま
あ、
ね、
あの、確かオーストラリアで生まれたのかな、ニコラ・テスラさん。
うん、
で、エジソンの電力会社で、
う
ん、まあ、勤めていた、まあ、後に天才って言われるんだけど、うん、まあ、そのエジソンの下で働いていた技術者だったんだよね。うん、で、まあ、エジソンはその、うん、いろんな発明をしていて、その中の一つで電流のね、はい、直流方式の電流っていうのを提唱していて、で、まあ、それで、電力会社もでっかいの作っちゃったと。
うん、
で、まあ、一方、その、まあ、社員というか、
はいはい、
ペーペーだったニコラ・テスラっていうのが、うん、その直流、うん、方式の電流をもう一気に覆すような、交流方式っていう、
そうですね、
今トレン、今トレン、トレンドっていうか、今普通に使われてる、
うん、
あの方式で、まあ、ちょっとこういうの細かいのはね、あれだとして、うん、まあ、そういう、要は、すごい、
うん、
今まであった過去にしちゃうようなすごい発明というかをこ
う
したと、
うん、
まあ、提唱してたんです
よ、はいはい、
で、まあ、そのニコラ・テスラが主張した方が、まあ、今現在使われてるっていうことは、うん、まあ、そっちの方が結局すごかったってことなんですけれども、まあ、ね、当時、まあ、発明王ですよ、うん、エジソンは。でしかも社長ですからね、うん、社会社ので、まあ、その、社長がそれをニコラ・テスラがすごい発見したって言いに来るわけですよ、
うんうん、
あの、いや、これは直流より交流の方がすごいですよと、
うんうん、
いろんな広範囲に一気に 電力を、
うん、
まあ、
まあ、供給できる
よと、供給できると、
うんうん、
ってことは、まあ、言うなれば発見としてはとんでもないと、
うん、まあそうですね、
世紀の発見なわけなんですけれども、
うん、
どうもエジソンからすると直流を推してるわけで、
うん、
今までずっと、
う
ん、
そうですね、
で直流用の電力会社いっぱい作ってる、
うん、
電力会社じゃないんだけど、あの、まあ、基地みたいなの作っちゃってるのよ、
うん、
も
う
すんごい莫大な資産をかけて、
ね、なんちゃらベースみたいなね、
そう、
うん、
で、まあ、要するにだ、
うん、
そこで交流にされちゃうと大赤字なわけですよ、
うん、
今まで作ってきたものを培ってきたものが全部パーになっちゃうってことで、
顔に泥も塗られるし、
でエジソンがその、うん、まあ、当時のテスラに、いやテスラ君、君、うん、ちょっとそれはまあね、
うん、
無茶な話だよと、
うん、
今までやってきたのがバカになっちゃうじゃない
か
って言って、
うん、
まあ、その潰しちゃったわけだね、うん、そのとんでもない発明を、
うん、
っていうことで、まあ、ニコラ・テスラと、
うん、
まあ、エジソンがちょっとその確執ができて、
まあ、そうです
ね、最終的にはニコラ・テスラがその、エジソンの会社を出ちゃうと、
うん、
で、まあ、ニコラ・テスラはニコラ・テスラで、
うん、
まあ、その諦めきれなかった、
うん、
その交流電流がすごいぞっていうことをこう言いたくて、言いたくてっていうか、まあ広めたくて、世の中のためになるから、
うん、
っていうことでこう、個人的にね、いろんなところに行ってこう自分を売り込んで、
うん、
で、まあ、それをこう組んでくれた会社がこう雇ってくれて、
うん、
でそれで、まあ、どんどんなんだ実験とかして、
うん、
まあ、発明までこぎつけたと、はいはいはいはい、作り上げたと、
うん、
でそしたらですよ、今度はエジソンがそれが気に食わなかったのか、
うん、
まあ、その圧力をかけるわけですよ、
うん、
でその、 やり方が結構陰湿だったと、
うん、
というのも、ニコラ・テスラのその交流電流がいかに危ないかみたいなことを言うために、うんうんうん、結構今でやったらすげえことやんなっていうのをやるんですよ、うん、っていうのがネガティブキャンペーンの一環として、うんうん、まず最初にやったのが動物を何匹か連れてきて、
うん、
動物にその交流式の電流はこんなに危ないんですよつって、
うん、
電気流して殺しちゃうっていうのをショーとしてやったのよ、
うん、
ネガティブキャンペーンとして、
うん、
でそれでまあ一回やべえじゃん交流方式ってなって、うん、でまあ一回ねそこであのなんて交流方式の方が下火になったんだけど、
うん、
ニコラ・テスラも負けてなくて、
うん、
自分がその身を張って、うん、あのなんかねすごいんだよ電流がこう流れてる中に自分が入ってって、
うん、
でそこで本読むみたいな写真を撮って、うん、もうすごいバチバチバチっていう、
うん、
いわゆるあの SF のなんか雷がブワーってなってるような中で、
ね、
そうクールな顔して本読むみたいな写真を撮ったりして、
うん、なんかそれ結構出回ってますよね。そうそうそ
う、であれを、まあ、いかにこれで安全なの
か
っていうのをやってまた盛り返してきたと、
うん、
でもまだエジソンやっぱ潰しにかかると、うん、最終的にやったのが、
うん、
今度は死刑囚を連れてきて、
うん、
であの死刑囚を椅子に座らして、
うん、
で頭にスポンジ乗っけて、
うん、
いわゆる電気椅子の刑ですよ、うんうん、をやったんですよ、
うん、
みんなの前で、うんうん、でそしたら交流電流とかの、
うん、
あの電気電力がどうしていいか分かんないっていうので、うん、ずっとその死なないんだよ、
うん、
電気ずっと流してて焦げ臭くなってるのに、
うん、
ずっと苦しみ続けてるっていうのを、まあ、その一般の方にいっぱい見せちゃって、うん、すごいネガティブキャンペーンをしたんだよ、
うん、
だけど、まあ、それがあの、まあ、こうそうしてやっぱちょっとまた交流が悪くなったってなったんだけど、うん、最終的にはあのニコラ・テスラの方が認められて、うん、まあ、結局エジソンの方は潰れちゃうみたいな感じになるっていう、うん、まあそういうライバル関係、
まあそうですね、
うん、でまあ潰された側の天才って言われてたんで、
うんうん、
でなんかこれ都市伝説っぽいんだけど、うん、ニコラ・テスラあの最終的にその交流電流すごいのを発明したから、うん、アカデミー賞じゃねえやノーベル賞に呼ばれたらしいんだけど、
うん、
同時受賞でその、なんだっけエジソンが受賞してたからっつってあの断って
うん、
でその唯一その浮上するチャンスを自分で蹴ったっていう、
うん、
ちょっと孤高の天才みたいに言われてる人なんですよ、うん、でまあその、ニコラ・テスラね、うん、まあ、この人の話はこの人の話多分した方が面白いんで、
う
ん、
まあそうですね、
まあ、あんまりちょっと今はこういうライバルがいたよみたいな話なんですけども、うん、結構これが多分有名な話でしょ、有名ですね、
うん、
でまあ要はエジソンってちょっとそういうところがあるっていう、
ちょっとね、
あの自分のものより相手が優れてたら、
うん、
ちょっとそれを邪魔してたりとか、
うん、
まあなんかそういう圧力かけたりとかするっていうところがあるんですよ、
うん、ま
あ、そ
うです
ね、でエジソンが、まあ、過去に作ったもので、
うん、
結構偉大って言われてるものがありまして、それが映画なんですよ、
うん、あ映画も、
うん、映画の映写機をエジソンが作ったっていう説が、うん、
あ、そ
う、あって、で、あの、作ったもの、キネトスコープっていうやつなんだけど、うん、これ、まあ、いわゆる今やってる映画みたいなスタイルではなくて、うん、なんか、ブラックボックスみたいな、
うん、
なんこ 箱の中身は何だろうな、うん、あの、ブラックボックスみたいなのに、こう、覗いて、一、
うん、
人が見られるっていうシステム。
ちっちゃいんですね。うん。
だからね、これ、まあ、あの、最初に、なんて言うんだろう、一人用の映画、
うん、
キーを作ったみたいな意味合いで、まあ、すごいなって、
うん、
でそれの刺激を受けたフランスのリュミエール兄弟っていうのが、うん、まあ、今のスクリーンに映すスタイルを確立したっていうような風に言われていると、
うん、
だからその、映画の父ってされてるのがエジソンとそのリュミエール兄弟っていう風に言われてるんですよ、
うん
うん、だけど実はこの2人より先にあの映写機を発明していた男が実はいたっていう話があるんですよ、うん、でそれがフランス人の発明家、
はい、
オーギュスタルプランス。
おうおうおうおう。
あんま聞いたことないと思うんですけども、うん、まあ、エジソンがキネトスコープを発明した翌年の1890年に、もうあの、なんと世界に先駆けて、パリのオペラ座で自作の映写機の上映実験成功していたっていうんですけども、うん、で、これまあ、ね、絶対的な発明ですから、うん、もう華々しくデビューしていく予定だったんですけども、出ていないと。それはなぜかっていうと、あの、プランスは、その、ニューヨークとかでやるのが決まってたのにかかわらず消息を絶ったんですよ、うん、急に。でそのプランがプランスがその消息を絶った後、うん、すぐに動く写真の発明は俺のものだっつって特許申請したのがエジソンなんですよ、
う
ん、
やべえな。
ってことはですよ、プランスを消したのは、うん、その映写機の権利を独占しようとしたエジソンじゃないかっていう風な説が実はあって、だからそのまあ一般的にね、発明家としてのイメージが強いエジソンなんですけれども、
うん、
いやそのライバルとか、まあその発明に関しての権利争い、はいはい、でのし上がったっていう一面も実はあると。
うーん、
だから結構発明家としてもまあすごいよ、すごいのはすごいんだけど、うん、その商業マンとして。だから動いて、
うん、
過去のものをこう残していくみたいなものとか、うん、自分が一番だっていうところをもう認めさせていったっていうような話が実はあるんですね、
うん
はい、でまあそういう結構商売人としてもすごいっていうのと、うん、あとまあ発明家としてもすごいんだけども、うん、晩年というか、
はい、
死にかける、死にかけって言っちゃうんだね、
うん、
まあ、そう人生の最後の方、うんは結構エジソンってあの死者の方というかオカルトチックにはまっていくところがあって、うん、であの死者と交信するための、
うん、
あの機械を作るのにほとんどの時間を費やしたっていう話があって、でこれ発明家とか科学者ってむしろその世界をこう否定するイメージがあるけど、
う
ん、
そうですね、
結構エジソンはマジで信じてて、うん、でスピリットフォンっていうあのスピリット、魂の電話みたいな更新するものを、
うん
まあ、作っていたと、研究していたと、うん、で要はこのスピリットフォンで誰と話したかったのかっていうと、実はこの過去にエジソンが殺したんじゃないかみたいな話が出てきている人たちと話すために作ったんじゃないかとかっていう話もあって、うんうん
はい、
結構このエジソン自体のイメージっていうのがいかに今までこう、
うん、
偉人として培われているけれども、裏側を見るとなかなかこの人ね、力でねじ伏せてきたんじゃねえかっていう話とかもあるんですよね、うん、
へえ、う
ん。さっきのさ、ニコラ・テスラの話あったでしょ、うん、交流の話、はい、あれ実はニコラ・テスラ以外にも、
うん、
エジソンにそれを提言してた人が、
おお、もう一人天才が
いるんですよ、
うん、
で実はそれが日本人なんですよ。エジソンって、
うん、
意外と日本との関わりはあって、うん、なんか日本人のその、助手を使っていたりとか、うん、でまあエジソンがそのさっき言ったね、あのニコラ・テスラと同じように、うん、ちょっとこれは交流の方がすごいんじゃないですかって言った人が、うん、まあ、1人日本人って言って、うん、それもエジソンの元で働いてた人なんですけれども、うん
はいはい、
その人は、まあ、今のある会社を作った人なんですよ、
うん、
岩垂邦彦さん、
岩垂邦彦、うん、すげえ名前だな。
これね、もう皆さんもご存知、うん、NEC の前身を作った創業者の方なんですけども、
すげえな。
ですから、うん、本物の天才って、
うん、
実は結構エジソンの元にいたんだけど、
うん、離れて、
そうエジソンをこう否定することによって、うん、まあ潰されてきちゃったっていうのと、
うん、
まあ残ってる人は他で、
うん、
なんていうの、自分の国を作って、
うんうんうん、
でそのすごい技術を広げていって、
うん、
だからエジソンある意味ではまあそういうね人たちを輩出しているっていう意味ではすごいっていうのはね、うんまあ、ね言えるんですけど。うん、まあ、彼自身の人間性っていうのにはちょっと結構な疑問があったんではないかっていう お話でございます。
あとあれですよね、なんか電気通す材質何がいいのかってなって、なんかチンゲとか使ってたみたいな、
うん、そうなんだ、
うん、
俺知ってるのは、あ、そう、試して、うん、そう、それあれだね、あの白熱電球のやつだと思うんだけど、うん、結果救われたのってあれだってね、うん、エジソンが選んだのは京都の竹選んだって。だからそれも日本人との関わりがあって、
うん、好きなんですね。今日ちょっと親日というか、
そうそう、だから日本はね結構そういう意味でエジソンと関わりは深いんですよね、うん、
でもあれじゃないですか、そのマルちゃんの歌でも、
うん、
あのエジソンは偉い、そんなの常識、うん、パッパパラリラだから、うん、そのパッパパラリラっていうのにちょっと謎があるかもしれないですね
含まれてるからね、何かしらの意味がね、
深い歌な
のか
もしれない、実はね、
あれかもしれないね、あの霊界と交信するための暗号みたいなね、
う
ん、
そうそうそうそう、もしかしたらニコラテスラのことを踊るポンポコリンって言ってるのかもしれないし
そうだね、
うん、おへそがチラリ、うん、パッパパラリラっていうのはニコラテスラのこと言ってるんじゃないですかね。
だって相当難解な暗号だけどねそう、まあ俺が生きてるうちにはちょっと解けないかなっていう暗号ではあるけども、
日曜6時に流すもんではないですね。
そうだね、うんうん、まあでもその流してる電気さえもまあ、うん、ね、エジソンが、まあ、
うん、
そう広めたものですから。
そうですね、うんうん、
まあエジソン自体はまあ面白い人だよ、
面白いですよね、うん
うん、結構ねこれ以外にもエジソンと、うん、あのベルっていうあの電話機を ね、 ねどっちが先に発明したかとかっていう話とか、ね、結構ねエジソン自体が面白いんですよ、
うん、ちょっと何でも何かんでも食いすぎですよね。
そうそうそう、うん、でやっぱね、あでもすごいのは、はい、この人あれなんだって、ね1日にもう、
うん、
あの15分の睡眠を数回するだけで、う
ん、
毎日ずっと働いてた。
すげえな、
うん、超人だったらしいよ、
うん、
80過ぎてもだよ。
すごい、うん、
すごかったよ、
ね、それでよく長生きできたな。
80かな、わかんない、うん、まあ、でも本当老人で死ぬ間際までそのペースで働いてた、
うん、
時間が足りないみたいな、ちょっと手塚治虫感あるよ ね、 そ う、 ね、そういう意味でも、うん、
僕は大丈夫なんですよ、
ね、まあでもそういうね、はいはいはいはい、ちょっとやっぱ偉人は変わってるから面白いっていうのはあるんでね。
まあそうですね、
まあ、皆さんそのなんていうんですか、教科書にある一面だけじゃなくて、
うん、ね、裏側も愛してほしいですよね、
見ると面白いですよ、
うん、面白い面白い
お話です。はい、
確かに知らなきゃよかったですね。
でしょ、別に知らなくてもよかったなっ、
まあ、知らなくてもよかったというよりはなんかその尊敬したままでいたかったっていうな、そうそうそう、
意外とね汚い部分が見えちゃ う、
汚い、
ダーティーな、
そうそう、アウトね、
うん、合ってる、水球と一緒や、水球と、
どういうことですか、
あの水の中ではこう、うん、すごい引っ張り合いしてて、
うん、
乳とか出てるっていうね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、だからテレビでできないっていう、
それは知って得するでしょ、うん、それ女性の
女子は結構ポロリしちゃうんですよあれ、うん、だからね地上波で多分やることはもうないんじゃないですかね。
ちょっとチケット取ってくださいよ
だからでもね、人気あるんですよ。
ああ、うん、綺麗な人多いですもんね、うん
うん、あの水球ポロリで検索してください、
うん、出るんですか。
出ます出ます、
ポロリが、
うん、
へえ。
なんでね、まあ今日一の豆知識で、うん、はい、
はいはいはい、
私の、
はい、
知らなきゃよかった雑学終わります、はい、ありがとうございました、
はい、